おはようございます。今日も一緒に礼拝できることを感謝します。一言お祈りをします。私たちの愛する天のお父様、今日このようにしてあなたを礼拝できることを感謝いたします。今司会者によって神様のお言葉が読まれました。どうか私たちの心を開いてくださって、神様のお言葉に目を留めて、そしてこの神の言葉を通して語りかけておられるあなたご自身と触れ合い、あなたと交わり、新しい命の力に満たされて一週間を歩むことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は母の日です。私たちの教会で最近ベビーラッシュで新しい若いお母さんたちが増えてきていますので、その意味ではちょっと今日は若いお母さんたちを励ます、これからお母さんになる人を励ますということを考えて母の日のメッセージを考えていました。私の松原湖バイブルキャンプの先輩で河野進さんという方がいらっしゃいました。この方がカナの婚礼の葡萄酒という詩集を成形受産所というところから出版されています。その中に母さんの母親の愛を書いたこんな詩が載っていました。お母さんは昼も夜も休まない。お乳屋さん、ミルク屋さんですね、子守屋さん、着物屋さん、掃除屋さん、看護婦屋さん、散髪屋さん、水夫さん、家庭教師さん、洗濯屋さん、お百姓さん、お風呂屋さん、生涯無休の奉仕屋さん、心配屋さん、こんな人他にいるだろうか。そのような母親の愛があって、私たちは育てられて生きているということだと思います。でもそのようなお母さんであっても完全無欠なサイボーグではありませんので、やはりどこかで力が尽きたり、自分が疲れ果ててしまったり、病気になったり、いろんな問題にぶつかる時があると思います。そんな母親に対して聖書は愛の源である神様のことを教えています。そして私たちが愛の源である神様を知り、このお方と共に生きる時に、お母さんに神様の愛が与えられて、子供たちを愛していく力が与えられるんだということが書かれていると思います。ですから今日は、お母さんの愛とともに、この神様の愛を聖書のイザヤ書49章の記事から読んでいきたいと思っています。お母さんの愛が一番強く現れる時期はいつかというと、それはやっぱり子供が小さい時、赤ちゃんの時だと思います。お母さんはですね、どんなにぐっすり寝ていても、夜中に赤ちゃんがちょっとこうむずがるだけで、パッと目を覚まして赤ちゃんに対応をしますよね。おっぱいを飲ましたり、ミルクを飲ましたり、あるいはおむつを取り替えてあげたり、体を叩いて寝かしてあげたりして、母親は赤ちゃんすぐに反応する。隣で親父がうなり声をうめき声を上げても反応をしてくれませんけども、赤ちゃんがちょっとでもうっていうだけでもすぐに目を覚ます。なんでなんだろう、どうして特に小さい子供が小さい時に母親は一般的にそんな能力があるんだろうか、なんでだと思いますか。こういうことをいろいろ研究する人が世の中にいるんですね。で、ある本にこんなことが書いてありました。その母親がですね、特に赤ちゃんが2歳ぐらいまでの間に出てくる、よく出るホルモンがあるんだって言うんですよ。でそのホルモンの名前はオキシトシンというホルモンが出るそうです。でこのオキシトシンというホルモンは、どっちかというと今まではお母さんが陣痛が起こって出産する、その陣痛を起こして赤ちゃんを産むっていうための、陣痛促進ホルモンだっていうふうに研究されていたそうです。ところが近年の研究の中で、単にそれだけではなくて、陣痛を促進して赤ちゃんを産み出すっていう時に、このオキシトシンっていうのがお母さんの体の中で大量生産されるそうですね。でその大量生産をされることによって、そして赤ちゃんを産み出すっていう行為をすることを通して、女性が持っている、特にお母さんになろうとしている人が持っている母親のスイッチが入るんだそうです。面白いですね。母親のスイッチが入るそうです。でこの母親のスイッチが入ると、親子の絆、母子の絆を強めて、母親が赤ちゃんを慈しんで面倒を見ようという思いが強くなっていくそうなんです。でそういう力があるそうです。 でしかもこのオキシトシンっていうホルモンはお母さんが赤ちゃんとスキンシップを取るとさらにお母さんの中に出てくるそうです。でしかもそれと同時に赤ちゃんがお母さんとのスキンシップを通して赤ちゃん自身にもこのオキシトシンというホルモンが活発に出てくるそうなんですね。まあ、愛着ホルモンっていう名前は今つけてるそうです。でこの愛着ホルモンっていうのはだいたい0歳から1歳半ぐらいまでの間に母親もよく出てそして子供もよく出るっていう環境にあると、まあ、母親も安心感を持って子育てができるしそして赤ちゃん自身が安心感を持ちやすいんだっていう研究が今されてるそうです。でじゃあこのホルモンは赤ちゃんの時だけしか出ないのかっていうと、実はそうじゃないそうですね。で私実はこのオキシトシンというホルモンの働きについてはこの赤ちゃんの話の前に夫婦関係の方の話で話を聞いたんです。夫婦間の間でもスキンシップが多い人スキンシップが多い家はこのオキシトシンが夫婦ともよく出て夫婦関係が比較的良好だっていう結果が出てるそうです。だからできるだけ年を取ってきても、ね、手を1日2回でもちょっとつなぐとかですねとにかくスキンシップ触れ合いが多ければ多いほど夫婦の間の関係も安定しやすいんだっていう。で私たちのこう人生の中で非常に大事な働きをするのがこのオキシトシンっていうホルモンだっていうことが今研究されているそうです。まあ、特にさっきも言いましたけどこのホルモンっていうのは赤ちゃんが0歳から1歳半ぐらいまでの間に大変たくさん出るだと。じゃあですねだとしたらじゃあ0歳から1歳半までの間に例えば子供を保育園に預けて働いているお母さんがいたとしてそのお母さんと子供の間ではこのホルモンがたくさん出ないんだろうかでこういうことも実験されたそうです。こういうことを実験して分かったことは例えば保育園に子供を預けた親と、まあ、そうじゃない親を比べてみてもそれほど変わらない。ただスキンシップとかそういうものは例えば保育園に子供を預けて働いてるお母さんの方が時間的に言ったら圧倒的に少ないわけですね。保育士との関わりの方が強いわけですね。ところが赤ちゃんは例えば保育園にお母さんが迎えに行ったら保育士にバイバイしてさっさとお母さんとかに行くとそこにあるものっていうのはこのホルモンっていうのは量より接触の量より質なんだって量より質なんだって言うんです。たとえ短い時間であっても例えば働いてるお母さんが赤ちゃんと過ごす時間にたとえ少ない時間であってもできるだけ心がけてスキンシップを取ったりあるいは言葉をかけたりすることを通してこの赤ちゃんはこのオキシトシンというものがよく出てそして将来にわたって比較的安心感を持って生きることができるようになるっていうのが、まあ、今この、どうして、女性が母親になった赤ちゃんを産むと、ここまでして赤ちゃんのために尽くすんだろうかっていう時にこのホルモンが実は大変大きな働きをしてるんだっていうのが、まあ、分かったそうです。まあ、ところがこういうホルモンが働いたとしてもお母さんにはやっぱりね生身の体ですから限界があるわけですね。体の具合が悪かったりあるいはいろんな人間関係の中に巻き込まれて疲れてしまったりあるいは一生懸命こう子育てをしようとして必死でするがゆえにかえってその子供が逆にストレスになってしまったりというような、まあ、そういう母親の愛が枯れてしまうっていうようなことは子供と暮らしていく中で起こってくることでしょう。でそんな中で多くのお母さんが自分には愛が足りないんじゃないだろうか自分の子育ての仕方が違ってるんじゃないだろうか、まあ、自信をなくしたり、そういう思いをすることがある。でもそんなお母さんたちに対して神様はあなたを支える神の愛があるよ私の愛があるよと語りかけてくださってるんだというんです。49章の16節を見るとこういう一節がここに出てきます。見よ私は手のひらにあなたを刻んだあなたの城壁はいつも私の前にあるという言葉ですね。まあ、特に前半の見よ私は手のひらにあなたを刻んだ14節から見てみるとしかしシオンは言った主は私を見捨てた主は私を忘れたと 女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の身を胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。身を私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある、まあ、聖書っていうのは急に書かれた本じゃないので、この旧約聖書のイザヤ書っていうのは今、まあ、紀元前700年ぐらいに書かれた本です。当時このイザヤ書が、イザヤという預言者が生きていたイスラエルという国は、このアッシリアという国から圧迫を受けていました。圧迫を受けて徐々にイスラエルの領土がこう削られていって、ついにこのイスラエルという国はアッシリアに滅ぼされてしまって、そしてこの亡くなっていくんです、まあ、この後にバビロニア捕囚というのもどんどん続いてきます。でそういう中で自分たちの神様を信じて生きてきたのに、自分たちの領土が削られていってしまって、そしてやがて自分の国たち、国が滅ぼされて他のところに捕囚に行ってしまった。そういう中でイスラエルの民は、自分たちは神様から見捨てられてしまったんだ、ああ神様は私たちのことを忘れちゃったんだとがっかりする時がやってくるとイザヤは言うんです。だけどイスラエルの民よ、あなたたちは、ああ主は私を見捨てた、主は私を忘れたって思うかもしれないけど、そうではないよ。女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。身を私は手のひらにあなたを刻んだと、イスラエルのために慰めのメッセージを語りかけたんです。お母さんが歩んでいく中で、まあ昔は特に下町なんかは向こう三軒両隣ですね、この母親だけじゃなくて近所のおじさんおばさんまでこう寄ってたかって、子供を一緒に育ててくれる、まあ、ちょっと迷惑の時もあったわけですけども、子供としては、まあ、それでも寄ってたかってこういろいろ育ててくれてるというような時代でしたけども、もう何十年か前からこの日本の社会も核家族社会になっていく中で、なかなかその母親がいろんな人の助けを受けて子供を育てるっていうことが難しくなってきてる時代ですよね。でそういう中で母親はしばしば自分は孤立している、自分は自分の子供と育てている中で自分は一人ぼっちだ、私は忘れられている、見捨てられているっていう思いを持つことがあるかもしれません。でも神様はそんな母親に、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。昔イスラエルの国を、イスラエルの民を忘れなかったように、今日お母さん、私はあなたのことを忘れない。あなたがたとえ私は主から見捨てられた、私は忘れられたって思っていても、そんなことはないよ、私はあなたを忘れてないっていうんですね。ここに出てくるその身を私は手のひらにあなたを刻んだ、よくすぐしなければならない大事なこととか用事を、いや電話番号をその手のひらに書く人がいます。最近はどっちかというとコンビニに行くと店員はですね、この二の腕にたくさん書いてありますね。時々面白いんですけど、見てるとここに何が何本入荷したとかですね、こういろいろ書いてる人がいて、手のこの甲に書いてる人がいて、でなんで手のひらに書かないのかということを聞いたことがあるんですが、手のひらに書くと汗かいたりとか物触ったりとか消えちゃうので、ここは一番、例えば商品持ったりするときにここもね触れるので、でここに書いてるんだって話を聞いたことがあります。大事なことをおへそに書いたりですね、背中に書く人もいないわけです。手のひらに刻んだっていうのを読んでいくと、まあ、2つのことが、神様の愛の2つの面があるなと思います。一つは15節に出てる、女が自分の血の身分を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないっていう言葉、この私はっていう、これ強調して書いたんです。たとえお母さんが自分の血の身子やお腹の子供を忘れちゃったり憐れまないことがあったり、そのようなお母さんがそういうことがあっても、この私は絶対にあなたを忘れない、絶対あなたを忘れないっていうんです。神様は絶対にあなたを忘れない。神様は子供を育てているお母さんの苦悩や悩みや痛みやうめきをちゃんと聞いていてくださる。旧約聖書出エジプト記2章23節から25節というところに、私が読んでますが、出エジプト記の2章の23節から25節というところにこういう言葉が出てきます。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、 アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められたと、まあ、これはエジプトで400年間奴隷になって苦しんでいるイスラエルの民がうめき苦しみを神様の前にこの祈り求めていた時に、神様がちゃんとそれを聞いていてくださって、そして時が至ってモーセというそのエジプトからですね解放するリーダーを送ってくださったっていう場面です。でここで神様は彼らのこのうめき声、わめき声、労役の叫びをちゃんと聞いていてくださったって書いてあるんです。今も神様はお母さんが子育ての中で悩み苦しみうめき祈る声をちゃんと聞いていてくださる。そしてそれだけではなくて、エジプトのためにモーセを使わせてくださったように、私たちのところに救い主イエス様を送ってくれました。救い主イエス様はマタイの福音書の1章の23節を見ると、このお方はインマヌエルと呼ばれると、この前イースターの時にその話しましたね。インマヌエルっていうのは私たちのど真ん中にいる神ということです。神はうめき悩み苦しんでいるお母さんの子育ての現実の中にイエス様を送ってくださって、イエス様が子育てに奮闘しているお母さんの人生のど真ん中に飛び込んでくださって、一緒にそのお母さんが負っている子育ての重荷を負ってくださるんだっていうんですね。マタイの11章の28節から29節にこういう言葉が出てきます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。でその後にこう書いてあるんですね。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからですって書いてある。イエス様が子育ての問題で悩み苦しんでいるお母さんのところに来て、一緒にその重荷を負ってくださる。首輝きっていうのはこう、ね、もうほとんど日本で見ることはないですけど、今あのベトナムとかの東南アジアのですね田園風景を映すと、今でもこう牛がこう、ね、2頭でこう首輝きつけて田を耕したりしたら見えますよね。で大体あれはちょっと強い牛と、まだあのそんなに強くない ある程度こう経験を積んだ牛と、それからまだこう大体ビギナーのこう牛を組み合わせることが多いようです。強い牛が重荷を負いながら、まだこのビギナーの牛はこの強い牛と一緒に首輝きを追ってやっていくことを通して、その例えば耕し方とか力の入れ方を覚えていって、やがてこの牛が今度は次の後輩の牛の面倒を見ていくようになっていくみたいです。でそういう形でイエス様はお母さんと一緒に首輝きを追ってくださって、お母さんの子育てのさまざまな悩みや苦しみを一緒に追って歩んでくださるんだって言うんです。だから聖書は、女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私は忘れない、私はあなたの子育ての悩みの現実に一緒にいて、あなたと一緒に重荷を負っているよって言うんですね。まあ、それとともに神様は子供のことも忘れないということですね。子供が大きくなっていけば親の手元から離れていく時間は長くなります。何歳になってもお母さんべったりはそれは困るわけですね。だからだんだんだんだん母親から手が離れていきます。母親はその分手が離れる分、この今度は逆に子供のことを心配してこう気を揉むようになるわけですね。体は疲れないけど気持ちが疲れる、ね、気疲れをするようになるわけです。母親は、まあ、子供たちが大きくなる中でいろんなことをこう見守ってあげる立場になっているわけですけども、でその時にも神様は母親のことを忘れないだけじゃなくて、子供たちのことも忘れない。神様が子供の名前も手のひらに書き込んで、そしてお母さんの名前を手のひらに書き込んで忘れないように、子供のことも手のひらに書き込んで忘れない。でちゃんとお母さん、あなたの目の届かないところでも私がちゃんと面倒を見るから、だから失敗しなくても大丈夫だと言ってくれると。そして2つ目の手のひらに刻むっていうことの2つ目は、私たちを大事に包んでくださるっていうことです。まあ、手のひらに書くということは包むっていうことですね。子育てに疲れているお母さんの気持ちを理解して神様は受け止めてくれます。お母さんをしっかりと握りしめて、さまざまなストレスや困難から守ってくれる。 そして子供たちのことも同じように神は守ってくれる。でそれが手のひらに大切に書いた、書いてずっとこうやってるわけじゃなくて、当然手は握るわけですから、そうやって神様はお母さんを子供を守ってくださると聖書は教えてるんだっていうんです。私たちはこのような愛の神様を知っているでしょうか。このような神様の愛に充電されて生きているでしょうか。まあ、もし、お母さんがこの神様のことを知って、そしてこの神様の愛に触れて、しかもこの神様がの救い主イエス様という方がお母さんの子育ての現実のど真ん中に一緒に首輝を負って歩んでくださっている、そして本当に大切にあなたを包み込んでくださっているということを知るときに、さまざまな子育ての苦労はだいぶ和らいで、そしてさまざまなうめきや嘆きが神様によって受け止められているということを知ることによって、お母さんも安心感を持って生きることができると思います。神様のとの触れ合いを通して私たちは安心感を持つことができる。聖書はそう言ってます。聖書を読んで、学んだり、また神様に祈ったり礼拝をしたり、そして教会で共に神様を見上げて歩むときに、私たちは私たちを忘れない、そして私たちをのことを手のひらに刻みつけて大切にしてくださっているこの神様のことを知ることができます。もしまだこのお方を知っていない方がいたら、どうしたらこの愛の神様とつながることができるでしょうか。それはこの愛の神がいらっしゃるということを聖書を通してぜひ知ってください。二つ目は、このお方を信じないで自分勝手に生きてきたっていう、神を認めないで生きてきた、聖書はそれを罪の言い方ですが、その罪を認めてください。そして神様を信じないで神様から離れてきた、生きてきた私たちを愛の神様に結びつけるために、イエス・キリストが十字架の上で私たちの罪の身代わりに死んでくださった、そして復活してくださった、このイエス様を私たちの人生に救い主としてお迎えするときに、私たちは愛の神様のもとにもう一度立ち返って、この愛の神様の手のひらの中に名前を刻みつけていただいて、神様がいつも私たちを忘れないで私たちを大切にして守ってくださっているということを知ることができます。もうすでにこのイエス・キリストを信じている者にとってはどういうことでしょうか。主は私を見捨てた、主は私を忘れたと、母親だけではなくても私たちは人生のいろんな問題にぶつかるときに思うときがあるかもしれません。でも聖書は、女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないと、私たちのことを決して忘れないで、そして私たちの名前を手のひらに刻んで大切に握りしめて、私たちをこの1週間も生かしてくださっている愛の神がいるということを、今日この聖書の言葉から私たちは本当に知って、この1週間を歩んでいきましょう。お祈りをして終わります。私たちの愛する天の父なる神様、あなたはこのように私たちのことを忘れないお方、私たちの名前を手のひらに刻んで、いつもその名前を見て心に刻みつけてくださっている、そしていつも私たちが抱えるいろいろな問題のど真ん中に飛び込んできてくださって、私たちと一緒に重荷を負ってくださる方であることを感謝します。特に今日は母の日です。新しくこれからお母さんになる方たち、また今子育ての真っ最中にいる方たち、また子育てを終えて今新しいステップを踏み始めた方たち、神様どうぞそれぞれお母さんと呼ばれている方たちを今日覚えてください。神様どうぞそのお母さん一人一人を神様が忘れないで、そしてその名前を手のひらに刻んで大切に導いてくださっていることを、お母さん一人一人が覚えて歩むことができるように、また私たちもこの神様のことを覚えて歩むことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。